ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日は松山市内のソフトウェア開発の株式会社 INS 浜田雄介さんにお話を伺います。浜田さん、おはようございます。
おはようございます。
浜田さんは選択理論と直接関係のあるお仕事をなさっているわけではないんですが、1年ほど前に知り合いに紹介されて選択理論の入門講座を受けられたそうですね。話を聞いてみていかがでしたか？
すごくなんか分かりやすいシンプルな理論だなっていうところで、なんか理論っていうと結構小難しいのかなと思ったんですけども、これだったら誰でもなんか使えそうだなっていうのがすごく最初の印象でした。
はい、いろんな柱がありますが、はい、具体的にはどの部分ですか？
やっぱり基本的欲求の部分っていうところを理解するっていう、で自分のことも理解して相手のことも理解することでっていうところがすごくシンプルで分かりやすくて、そこが良かったなって思います。
ちなみに選択理論の5つの基本的欲求っていうのが、
はい、
愛、所属、それから力、はい、達成したいとか、ね、認められたいとか、はい、それから自由の欲求、はい、強制されたくない、で楽しみの欲求、はい、そして、生存の欲求っていうのが、まあ、体、命を大事にしたいというものなんですが、浜田さんは何が強かったんですか？は
い、楽しみがやっぱ強いですね。いろんなことにチャレンジして新しいことを知りたいっていうところがすごく強いです。
じゃあその興味関心の楽しみの欲求を選択理論がちょっと刺激したという感じですね。
それも絶対ありますね。
なるほど、はい、でちょっと選択理論に学びを深めていくと、はいはい、そうすると何か変化はありましたか？は
い、井上千代先生の、あの選択理論の学習会って、そのまあ、いろいろ実践例を発表する場みたいなのもありますので、そこで新たな皆さんのご意見聞けたりだとかして実生活でも使えるので、すごく実生活の人間関係っていうのが、まあ、良くなってる、家族に関しても仕事場に関してもなんか良くなってる実感があります。はい、
じゃあちょっと具体的に良くなったこと、効果があったのか教えていただけますか？
はい、まず仕事のことなんですけども、仕事では、まあ、結構あの部内でいろいろと物がいっぱい積み上がったりとかして整理とか必要なことあるんですけども、やっぱりなかなか共有のスペースに先輩が置いてるものとかあるとなかなか話しかけづらかったりするんですけども、まあその時もただ単純にちょっと怒ったようにそういうことを伝えるんじゃなくて、ここのスペースってどういうふうにあるのがいいんでしょうかみたいな、その理想の形っていうのを考えてもらうことによって、一緒に考えることによって、で双方納得しながら、あ、じゃあやっぱりこういう風にするのがいいよねっていうので同意して、それで、その場を改善できるみたいな形、そういう風な思考であのアプローチできるっていうのが、やっぱり選択理論的発想でいけるなっていう。
そうですよね。はい、例えば、まあ、仮にその共用スペースはきれいにしておかなければいけないみんなのスペースだっていうのが理想だとしても、
はい、
そこに物があったらそれを批判するんじゃなくて、はい、相手の方に考えてもらう、
はい、
ここはどうあるのがいいですかっていうふうに問いかけることで、相手が自主的に、あ、ここにある私のものはどけておこうというふうに思えるっていうことですよね。はい、角が立たないですね。はい、あの浜田さんのお仕事がパソコン関係なので、ちょっとまあ人間関係とは違うところでお仕事されてるのかなと思うんだけど、どうなんですか？
意外とですね、これがパソコンといってもあの人とのコミュニケーション重要でして、特に私はですね、あのずっとですね、あの松山市内の中学校さんのパソコンのサポートを中心でやってきてましたので、
はい、
そこでやっぱ先生と接するってことがもうガンガン日々あるんですけども、はい、やっぱりそこでもまあ、もちろん当然お客様なので、昔からちゃんとしっかりとした対応ってことは意識してたんですけども、やっぱりもっとこの選択理論を知ることによって、そのコミュニケーションっていうのがただ単純にサポートする人と先生っていう関係じゃなくて、そこからちょっと広がれる、まあ、相手のことをすごく気にするようになったっていうのがあるので、なんか興味関心を持ってその、まあ、先生が思っていることだとか、パソコン以外の話とかも話題を振ったりだとかっていう風な そんな感じでちょっとコミュニケーション能力上がってるんじゃないかなと思いますね。
素晴らしいですね、はい、選択量を学んだことでコミュニケーション能力がアップした、
はい、アップした時間ありますね、はい、
具体的にはどういう感じでですか。
まあ、今までは人の話を聞いたとしてもそれで終わりだったんですけども、やっぱりあの相手に対して良い人間関係を築く7つの習慣ってあると思うんですけども、相手との距離を近づけようと思った時に相手に関心を持ってその拾った情報っていうのをそこで生かしてさらに深く聞いてみたりだとか、でまあ相手の意識してる特に情緒世界だとか好きなことっていうのを意識して聞いてあげると距離が近づくなってみたいなところを意識してやってるとやっぱり近づくなっていう、うんうん、
人間関係を築くスキルの一つですよね、
はいはい、
相手の選択理論で上司世界というのは、はい、好きなこととか好きなものとか相手が望んでいることとか、はい、そういうものをなるべく共有しようという意識で会話をすると、はいはい、そうするとそれがいい人間関係を築けたら仕事の上での情報提供が相手に受け入れられやすくなるんですよね、
はいはい、それ間違いなくスムーズになりますね、やっぱり、は
い、それを実際実感なさっている、はい、素晴らしいですね。選択理論を学んでそれを取り入れたことで仕事上のコミュニケーション能力がアップしたとおっしゃる濱田さんなんですが、実は他にも採用活動で学生さんと会話するとき、また家族とのコミュニケーションにもいい影響を及ぼしているそうです。それらは次回お伺いすることにします。今日のゲストはソフトウェア開発の株式会社 INS 濱田祐介さんでした。